レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg MC のジョニーですけどもね、ですね、収録から前回収録から2日しか経ってないので、で相変わらず私ちょっと最近ダメなんでね、ダメってことないですけどダメじゃないんですけど、ほら金入っちゃすぐ遊びちゃうんでね、そうすると映画も本もいいやってことになるわけね。とか本なんかもう1年近く読んでないですけどね。俺趣味読書なんて口が裂けても言えなくなっちゃったってのは悔しいところですけど、でというわけでね、今日はちょっといろんな話もしたいんですけど、したいというかあれなんで、いやもうだいたい喋っちゃってますから、特にネタがないってこと、こういう時はなんだって言うとですね、久々にニューススペシャルをですね、デリューニー東京ニューススペシャルというわけで、ここ最近僕が気になったニュースを紹介したいということなんですが、特に気になったニュースもないので、じゃあそういう時どうするかというと、もう 7,8 年ぶりにですね、ニュースのランキングを喋るっていうことをやろうかなと思ってます。懐かしいですね。いや、一時期は一週間に1回やってたんですけどね。それを、もうそれをやんなくなって、もう、早7、8年。それを久しぶりにちょっとやろうかなと思ってますけども。まずですね、今日はあれですよ。皆さん、ちゃんと踏まえていただきたいのが、9月20、26日付の、ニュースランキングですから、皆さんが、この放送を聞く頃には、ちょっとだいぶニュースの内容も変わってるかなと思うんですが、まあ、26日の、ランキングですね。9月26日のね。というわけで、まず第10位ってなんていうふうに、どういうふうに紹介してるかわかんないんだけども、まずね、ヤフーニュースランキングをとりあえず適当に開いてるんですよ。で、ここ、10個ぐらいに分かれてるのが9つぐらいに。地域、総合、国内、国際、経済、エンタメ、スポーツ、IT、科学、ライフ、地域というふうになってるんですけども、やっぱこれでしょうね。まずはやっぱりね、どれ行こうかな。なんか久々だな、こういう感じ。自分じゃないみたいな。じゃあ、エンタメランキング。エンタメランキングトップ10いっちゃいましょうね。エンタメランキングトップ10というわけで、第10位。でれん。平尾さん3番目妻、関連会社社長の職を解かれる。なんすか、平尾さんって。なんかあれ？平尾正明ってあれですか？あ、の息子か。あー。平尾正明の、息子さんが遺産相続問題で揉めてるのかな、多分。あ、そうなんすか。で、去年79歳の平尾さんの総額60億円にも上る遺産相続問題で、うわ、揉めるわ。だって平尾正明さんっていうと、僕らうーちゃんこっちさん世代にとっちゃ、モノマネの歌番組で、モノマネランキングで、いつもヘッドホンを片身につけて笑ってるおじさんっていう印象しかないですけどね。それでなんか会社でゴタゴタしちゃって、で揉めてんだって。はぁ、すごいね。60億円、これちゃんと書けよっつんだよね。だって衣装にちゃんと書かないと揉めちゃうんですよ、大体そういう時ってのは。だから絶対もう書いてほしいの。もうね、40過ぎたら書いてほしいのね。まずいや、いつポクリか分かんないからね。心不全、くも膜下出血、いろいろございます。その時に備えて、大体もう自分のお金はこういう風にしておきたいと。まあね、僕なんかが書いたってしょうがないところあるんで、まあそれはいいとしてもね、やっぱね、平尾さんぐらい60億円あったら、誰に誰々これでこうこうってやっといた方がいいね、これは。書いてあったけど揉めてるかも分かんないの。ああ、書いてあったって嫌だよってことになってまた揉めたりってことあるんだね。犯行をしてないとダメとかあるわけ。受け取る方がその通りですっていう風にやってないとダメなんだ。だってあれですよ、うちのおじいちゃんも亡くなった時に、父方の方ですけど、もうなんか遺産の額がなんか20億円だかっていう遺産相続の問題が持ち上がって、あ、いや、過ぎました。まあそこそこの、まあ残るじゃないですか。それで結局うちは揉めなかったんだ、幸いなことに。おじいちゃん書かないまま死んでったけど、そう、お店のこととお店やってますけど、お店のこととかは、なんだっけ、 あの妹さんに継いでもらって、で株とかはあのうちの兄貴うちの親父が継ぐということになったということでね、揉めなかったです。そうまあ、ある意味株だけもらったら楽っちゃ楽ってこともあるんでしょうけどね。まあそういうことがあったらしいです。どうかね、あの心健やかにと、あなんとかうまいこと解決してもらいたいもんですけども。で第9位、声優の平野綾、ブログで追突事故を謝罪。私の不注意で乗用車運転中、双方怪我はなしと。平野綾さんってね、まあ人気声優ですけども、今は声優さんというよりも女優さんになっちゃったんですかね、この人は。あの僕はね、常々なんだっけ、鈴宮春日の憂鬱なんてやってる時にもね、平野綾って七色の声を持ち主だなんつうんだけど、ただ高くピーピー上げたりとか低くしたりとか、あれなんですよね。俺とうーちゃんってのは、あの山寺さんとかにしてもそうなんですけど、あんまり声色変えてどうこうってことはあんまり評価しないんですよね。それは俺だってやってるわけでね、へーへーとかって言ったりとか、やってらんねえよバカ野郎とかね、いうことやってるわけなんで、別にだからなんだって感じで。平野綾ってな、僕はあの軽音じゃねえ、鈴宮春の憂鬱でも喋り方にイントネーション癖あっちゃってね、そこっちに気になっちゃって、なんでこういう言い回しかなっていう感じして、あんま好きじゃないですけど、いやいやだったんだろうな、声優やるのはきっとな。だって事故だって、まあ気をつけてもらいたいですね。ああこれアイドルのその人は後に出てくる、今見てたらざっと。第8位、ヒルナンデス、今度は三塚卒業、水曜レギュラー7年半、マギーオリラジに続き3日連続というわけで、ヒルナンデス、僕ちょっと今ね、平日お仕事しちゃってんで、今見る機会ないですけども、ヒルナンデスで、ヒルナンデスも長いですね、結局。11年、2011年から始まって、もう7年半やってんだってさ。あれもそうですね、バイキングももうダメだって言って、結局7、8年やってるんですか ?7、8年もやったら、4、5年やってっか。ね、いいと思うんだって。いや、昼なんてさ、終わらないみたいですけど、そのレギュラーが続々と卒業してるらしいですよ。あの、オリラジ。ね。あっちゃんかっこいい。僕、あいつらと同い年ですけどね、オリラジと。で、マギー。ね。これはみんな怒ったんだ、マギーに関しちゃ。あの、ベッキーがさ、不倫して叩かれた時にさ、マギーは何の音がもなかったっつんでね。すっきり。マギーもやった、あいつとやったんだよ。横山健と。あの、ハイスターの。あいつとやっちゃってさ、にもかかわらずマギーが普通にテレビ出たわけ。で、なんでだって言ったらやっぱ事務所の力が大きいんじゃないかっつね。まあ、マギーのせいじゃないから確かにね。だからベッキーはあれはやっぱ何度も言うけど、やっぱその後の対応がまずかったんで、やっぱ文春砲からかっちゃったりとかするから怒られたんですよ、きっとあれね。まあ、その前の青春的なイメージね。マギーだったらまあ、僕好きな人しかしないって言ったのにもかかわらずね、結婚したからしかしないなんて言ってたにもかかわらずやっちゃってたっつうところでね、やっちゃったっていうラップの曲あるけどね、ハンニャの曲ね。でマギーはまたあれだ、俺の言う所属論があるんですね。タレントはみんなできちゃうと、だけどモデルってのは選ばれたやつしかできねえじゃねえかっていうところで言えば、所属がはっきりしていれば何やってもいいんだと。つまりね、前から常々言ってるように、これ作家がね、例えば不倫したって言ったら、ああ大いに芸術家だって言われたはずなんですよ、これって。結局だからそういうとこあるんだろうな、結局どちつかずな仕事してると怒られちゃう。だから多分だから三つとか、あのマツコがやってもいいはずよ、その割とそのジェンダーのとこっつんで、あんま叩くなとかって雰囲気にもなるかもわかんないね、これ結局は。俺それでいいやね、常々ね、三輪明宏は過大評価されすぎであるってのを言いたいんですよ。いや、あの、酔いと負けの歌ってあるじゃないですか、あの人ね。で、俺あれさ、あの、前紅白の歌でなんか出てきたじゃん、あの人。で、圧巻のパフォーマンスなんて言うけどね、俺ああいうの何がいいかさっぱりわかんないね、やっぱり。いや、メッセージとして、性としてはいいなとは思うけども、なるほどとは思うけども、ああいう芝居調のシャンソンでいきなりこう、落語みたいに一人二役でセリフ言ったりするって言ったら、俺どうも良さが分かんないんだな、ああいうのは。ミュージカルはいいですけどね、ミュージカルは。別に、いやっていう。あの歌そんなにいい歌なのかなって気するけど、昔は泣いて歌ってたけどね、桑田佳祐とかカバーした時は。 ああいうのは別にまあいいじゃないかって思っちゃうんでね。
あんまり、
うん、まあ話ずれたけどね。まあ、だからどんどんレギュラーが辞めてってるということらしいですけども、そのうちあれじゃないですか、あの森さん中の意外と一番需要がないって言われたあのほれあの太った女の子、みんな太ってるかあそこはあの一番ちっちゃいの村上、これはうーちゃんがねよく文句言ってたんですよ。あの随分感じが悪くなったですね結婚してからっていうふうに言って、だいぶ戻ったっすか、あ太ってから、あ一時期痩せて感じ悪くなってまたもっと戻った、ああいうブスが結婚しちゃうと調子乗っちゃって大変なんだ、これがやっぱり私もいけるなと思っちゃって、大島なんかは変わんなかったですね結局あんまりね、えそうそうそうそう、もう出てるんですかねわかんないですけどね、で第7位来た、人気者2人、新垣結衣&松田龍平新ドラマインスタ解説にガッキー可愛いの声、知ってるよっつうんだよねこれは、ガッキーは可愛いですよ、ガッキーはもう天才的、100点満点で言ったら多分100点なんじゃないですかこの人は、ガッキー一番好きですね僕は、あいやー待った、一時期のフィロソエなんかも可愛かったですね、あの伊勢谷雄太、伊勢谷翔太、なんだっけ伊勢谷ユースケとやってる時が可愛かった、あの時は15年ぐらい前なんで知ってますか、今なんか俺やってるって付き合ってたじゃんあの二人、付き合ってないか、伊勢谷って大体可愛いと女の子手つけちゃうからな、であの伊勢谷じゃなかったか、だからキャンドルジュンと結婚する前が好きでしたね僕は、そうそうそうじゃあ時期わかんない、あのだから5年ぐらい6年ぐらい前までが好きだった、そう多分ね、広末さんも好きですけど、広末さんってあの一時期のこうちょっと女優ずらしてた時がすごく好きでしたね、あの暗かった時の広末、だから最近ってあのほらそれこそガッキーと共演したじゃないですか、あのピンポン、ミックスね、あれで出てくるんですけど、なんかもうちょっとこうやる気ない芝居してる感じになっちゃって、俺どうもあんま最近の広末さん、顔は好きですけどねもちろん、でもあの広末ブームだった頃がやっぱいいなと思ってね、うん、なんだって、で今度ドラマ出るんだって、新ドラマ獣になれない私たちっていうのね、10月10日、毎週 水曜日10時からだってさ、だから我々の収録が伸びなきゃ見れるんですけどもね、楽器ね、松田龍平だそうです、僕はどっちかというと弟の方が好きですけど、ここはね翔太ね、お兄ちゃんは、うん、なんか雰囲気だけって感じであんま好きじゃないけども、お兄ちゃんとも同い年なんですよ俺確か、そうね、まあ頑張ってほしい、でも楽器にはぜひ、まあでも今楽器空前の楽器ブーム来てますからね、一番人気あるんじゃないですか今は、ほら例のあの星野源とのあのやりとりからね、だいぶ、あそこからもガキ可愛いってね、リーガルハイとかまたやるんでしょうねいずれね、うん、またリーガルハイのあの黄色いコート着てるガキ可愛くてね、ガキってなんかこう女優前っていう態度で臨まないとこいいですよね、こうあんまりなんかめんどくさい役とかやんないじゃないですか、ヌードになったりとかそういうとこなんかいいんだよね、こう片手間な感じでやってる感じがこう可愛いなっていうふうに思いますけども、できました第5位は、明日9月27日、これ26日付ですからね、27日の半分青い第154話、僕手が震える声で塞ぎ込む鈴愛は岐阜に帰省、なんだかよくわかんないですけどねすいません、あの見てないんですよちょっと朝ドラっつうのはね、最後に見たのはあれで、あれだったんじゃないですか、あのマナカナが出たやつ以来見たことないですけど、見てたんで、いや見てないね、なんで嘘つくんだって話ですけどね、半分青いってこれ人気あるんでしょこのドラマが、今だいたいヒットしちゃってね、あのこれあれが出た、あのほら風間翔平だが、あのマイル集めてる人、ジャニーズのあの人、俊介、風間俊介のあのね、あの風間俊介のほらな、夏と、あ、なんとか、あの人がやってます、脚本が。ほら、家政婦は見たの。ね、家政婦の見たの。いや、朝からあんな暗いもの見たくないっていう噂は聞いてたんですけどね。 で、これ人気あった。なんか、よくヤフーニュースでよくこの朝ドラのニュースがドンと飛び込んでくるんですよ。そうすると、よく書かれるのが、その後の、朝一で必ずオープニングで触れるっていうのが事例の流れとしていいんだっていうのがあって、へーと思って。まだやってるんだってよ。で、なんか、半分は多いはあれなんでしょ？もう、この放送が乗る頃にはもう最終回迎えてるような気がするんですけど、なんだっけな。なんだっけ。なんか、別れた旦那とより戻すっていう話になってるんでしょ今は。戻せなかったの。あ、そうっすか、これ。戻さなかった。あ、そっか。それに対して、博多、花丸大吉のあの、面白い方が、ボケの方が、いや、より、ね、より戻すな、ちょっとねって、ボケの方だ、ツッコミ、あの、細くない方が、より戻すな、どうなんでしょうねって言ってたっていうニュースは見ました。ところ、朝からだいぶハードな話やってんだなと思って。戻さなかったですか、よかった。ねえ、そう。より戻すしてもいいことないですからね、あんまりね。で、第5位は平尾さんのまたニュースで、平尾正明さんの次男遺産トラブルに、今は1対1対2、兄弟1枚岩ではないって、兄弟で揉めてるってニュースらしいですね。で、第4位。吉沢ひとみ被告保釈情報に70人以上集結も今日はなしと原宿署。今日出てくんじゃねえの。飲酒運転しちゃったの。で、ぶつかっちゃったの、人に。そう。だってよ。この人は何が怒られてるって、自分の弟がその交通事故で死んでるにもかかわらずこういうことやったっつうのがね。そう、そうなんだよ。確か、10年ぐらい前に亡くなってんだよな、弟が、この人は。そう、にもかかわらずそれかっつう。でも昔から酒癖悪いってのは有名だったらしいですよ、結構。吉沢ひとみってさ、やっぱあれだよ。朝やんでやってたじゃない、当時モーニング娘。の企画。で、モーニング娘。興味なくて見てたじゃん、あれって。やっぱ面白かったな、あの時のナイナイが出てきて、もうナイナイなんか完全に添え物でね、別にナイナイじゃなくてもよかったんだな、番組が。そしたら、なんだっけな。一番最初出てきたんだよ、オーディションで。で、その時にね、もう俺と大ちゃんで見てて、超可愛いって言ったんだよ、吉沢ひとみは。で、つんくもそのオーディションの映像を見て、天才的に可愛いって言ったんだよ。いや、ほんとそうだって思ったんだけど、それからこの人はあんまりいい感じで年取んなかったっすね。若い頃綺麗だとあれかもしんないね。ちょっと難しいかもしんないね。意外と若い頃そうでもねえのがパッといっちゃったりするんだよな。飲酒運転。芸能界も戻ってこれないんじゃないかって話らしいですよ。もう娘もいろいろあんね。カゴちゃんにしてもそうだしさ。あんまり不快で、矢口は不倫でしょ？この間見たら、一番成功したの誰だって言ったら中澤だったらしいよ、なんか。IT 会社の社長と結婚してうまくいったんだって、結局。そう。だって、頑張ってほしいですけどね。で、第3位と第2位、ニュース一緒。半分青いについてのニュースですよ、これが。北川恵理子、北川恵理子で合ってますっけ、これ。北川恵理子。脚本。ロンバケですよね。あら、そうか。新しい靴を買わなくちゃだ、映画が。ちょっと待って、今、うちゃん、くだらないやつっていうふうに言ってますけど、くだらないですか、あれ。ねえ、あれ、見てないですよ、僕は。確かあれ、音楽坂本龍一じゃなかったっけ。そうだ。新しい靴を、そうそうそうなんですよ。制作岩井俊二なんだ、新しい靴を買わなくちゃって。ちょっと見たいですけど、僕なんか。面白くないでしょうね、でもやっぱり。中身、いや、今面白くないでしょって言ったら、あんなものっていう風に言ってて、いや、中身の芝居が気に入らねえんだよなっていう風に言ってるわけですよ、師匠が。それ師匠確かにおっしゃる通り、昔可愛かったですよね、やっぱ中山美穂っつうのは。毎度お騒がせしますとか出てるときは。あんぐらいのとき良かったんじゃないですかね。急におしゃれになっちゃったもんね、この人も。昔トンネルズに一緒に出てこう、トンネルズの頭スリッパ叩いてるときぐらい可愛かったのにさ。今からだいたい30年前の話してますけどね。変わってもしょうがないね。だから、ね、俺だってね、人によっちゃね、 20年前の俺と今の俺は全然違うっていう風にも言われたりもするしね。うん。10年でもよくうちゃんに、いやー変わったでしょ、おじはよって、あのね、7、8年前よく言われたっすね。あ、そうっつって言って。うん、なんか覇気が違うよねって言われて、そっから覇気出っ放しのつもりなんですけど、特に出てないみたいです。でも、今日ね、全然話変わるんですけど、ニューエラー行ったんですよ、ニューエラー。ニューエラ好きなんですよね。で、うーちゃんどうだ俺ニューエラだぞって言ったら、ああ、2年ぐらい前にやったら流行ったしね、っていう風に言うわけ、畜生ってね。でも、だいたい、なんかね、定番の、今日買ったのが、黄色のニューエラの帽子があるんですよ。NYC って書いてあるやつ。で、それと、あとね、なんかどっかのなんか野球チームの帽子買ったの。なんか LA って書いてあるやつ。黒の。どっちもこう、アジャスタブルっていうか、こう、二つともこう、合わせられるやつ。後ろにビッてマジックテープついてるやつね。買ったんですけど、なんか、そう、何言いたいか忘れたんですけど、じゃ、そこで店員さんちょっとコミュニケーション取るじゃない。どうすかね、耳出していいのか、とか、伏せていいのか、どっちだとかってこう聞いたりするじゃん、いろいろ。再調整できるだけにね。店員さんに、いや、僕はニューエラ、去年も買ったんだって言われて、これで4個目の、だってその日もう、この日もう2つ買ってるから、ニューエラ、黄色と黒ね。で、買ってて、いや、これで僕4つ目ニューエラですよ、って話したわけ。あ、そうですか、なんて言って。でね、一番最初買ったのはね、ここで買ったんですけどね、って東京のお店だったんですけど、ここで、プレイボーイの柄のね、プレイボーイのニューエラの帽子を買ったんですよ、って話したわけ。いや、あれ限定でしたからね。あの時期しか出てないやつですから。弱いね。これ限定って言葉ってね。本当にね。すぐ騙されちゃう、そういう言葉に。でももう売ってないんですよ、本当に。で、すんごい大事な帽子なわけよ、本当に。しかも大ちゃんに買ってもらったやつだよ。誕生日プレゼントに。で、それで、あともう一つ、ゴールデンステートウォリアーズ。違う。合ってるかな。あんだよ、NBA のチーム。で、そこの帽子を買ったわけ。こう、つばんとこが黄色で、基本的にベースのカラーが青っていうやつ買ったわけ。で、それは別に年中出てんですよ、きっと。ゴールデンステートウォリアーズがある限りは多分出ていくと思うんですよ。一番強いチームですから、今ね。で、それを買って、つまりこう、奇抜なものとベーシックなものっていうのを買うわけだから、ニューエラーって。なんかそういう流れになってるわけ、俺の中で。だから、今回も、そういうね、黄色の方はなかなか、今の時期しか出ないかもしれない。で、その LA の方はいつでも出てるっていう話なわけ。だから店員さんが言うには、今買っとくんだったら黄色の方が僕はおすすめですねっていうわけ。ああ、じゃあ、って言って結局迷ってさ、本当は全然違うものを買いに行くはずだった。6000円ぐらいの帽子買いに行くはずだったんだけど、ちょっと足出るけど2つ買っちゃえって2つ買ってきたわけ。で、俺やっぱそういうとこあんなと思ったわけね。こう奇抜とはまだ言わないけども、こう、ベーシックなとこと、そうじゃないものを割と俺は行き来したいんだっていうふうに思って、そういう自分好きと思って帰り電車乗って帰ってきましたね。小田急線乗りつつね。で、その後町田行って、今日収録ちょっと遅れたんですけど、その理由が、町田行ってね、この間、例のカラオケの王くんと一緒にさ、町田でカラオケやった時にロフトあるんですよ、町田に。で、そこで、ニューエラのリュックがあったわけ。で、それが、ニューラリュックってあるんですけど、ちょうどこう28リットルのね、まあ、そこちょっと普通ぐらいのサイズのやつがあるわけ。で、それが出てるんだけど、なんかね、迷彩柄なんですよ。ネイビーの迷彩柄のやつがあって、俺迷彩柄はそうでもないので、基本的に、ね、無地の人なので、無地のネイビーねえかなと思ったらロフトにあったわけ。俺この存在初めて知ったの。で、3日迷って今日金下ろして買っちゃえって言って、もうだからニューエラ尽くしなんですよ、最近なんか俺の中で。なんか空前ニューエラブームが来ていて、そうなんですよ。で、最近ね、仲良くしてる女の子いるじゃないですか。まあデートするじゃないですか。その彼女がね、黒のキャップにグラサンを合わせたわけ。黒の普通のグラサンね。普通っていうかグラサンを。これが俺は好きでさ、俺パクるよって言ったの、その彼女に対して。ね。絶対俺人の真似はすぐすんだって言うからさ、良きゃいいんだと。だからね、これ俺ね、ちょっと先週の放送でも、先週って前回の放送でも喋ったけどね、やっぱね、そうなんですよ。いいと思ったらすぐ取り入れてしまうのね。この辺どうです？うちはちょっとヒップホップ的じゃないですか、僕これって。さ、 全部こうサンプリングって言い方っていい言い方だと思うんですよ。パクってきてるわけでしょってあれってつまりさ。でもさ、最近なんかあんまヒップホップってそんなサンプリングの元ネタあんまやんなくないですか。どうす、なんか一時期ってほら昔の有名な曲のさヒット曲っていうと必ずなんかこうヒット曲の元ネタあったような気にするんですよ、なんとなく。それこそパフダディとかの曲にしてもそうじゃないですか。 ポリスからの曲持ってきたりとかにしても、最近ってなんかどうなってんだろう、その辺の事情ちょっと気になりますね。だからこれあれでしょうね、皆さんね、ニューエラ買ってるってことはきっとこれからドクター・ドレーとか聞くようになっていくんですよ、俺って。きっと時代はこれからヒップ影響でこれから時代ヒップホップでしょうね、皆さんね。で、あとちょっとファッションランキングから離れてファッションのこと言っておくと、最近はどうやら俺はストリート系が好きなんじゃないかと。だからアディダスのスニーカーストリート系とは言わないでしょうね、もうこんなものはみんな履いてるからね。いやでもなんか割とこうシックなカジュアル大人っぽい格好とそうじゃない、それこそニューエラ被るような格好っていうのを行き来したいんですよね。これ今うーちゃんが言ってますよ、師匠が。やっぱそれは双子座の特性でしょうねっていう風にも言ってますけどね。いやそう思うね、どっちもやりたいっていうね。だから人生ね、120年じゃ足んねえのよ皆さん。240年ぐらい欲しいね、やっぱ。あのね、うーちゃんと前話したんですよ、そのつまり生死についてって話でさ、俺は死にたくないって言ったわけね。そしたらうーちゃんが、いや私ももちろん死にたくないんだけどね、死ねないっていうのもそれはそれで嫌だねっていう風に言ったんですよ。いやさすが、これさすがね、うーちゃんの一番好きな漫画はブッダですから、やっぱその辺の死生観がやっぱさ、あのウサギのとこで毎回泣くんだっていう風に言うじゃないですか。確かになぁと思って、そうね、まあそういうことありました。まあ話ずれましたけどね、そんなこと思ってた次第でありますよ。第1位、これちょっとどうなんでしょうかね、かわいそうにね、西川貴教が野外フェス事故謝罪、真摯に受け止める。真摯に受け止めるしかない。あのね、自分でやってんだって、稲妻ロックフェスっていうのね。でそこで片付け作業中だった女性スタッフが約10メートルの高さの櫓から落下する事故が起きたってさ。重傷だって。あ、でも重傷って報じられたけど軽傷だっていうふうに言って本人は。そうね、でも一回ね行ったんですよ、あの一回金欲しくてしょうがなくて、あのそういう撤去作業をやったことあったですね、ライブの、高橋幸宏のね、あのノンとか出てるなんとかフェスってやつのあのやつでしたけどね、去年ぐらいやったですよ。やった時にもうこんな危険な仕事あるかと思うぐらい怖かったの俺は。もう怒鳴られるのよ、とにかくひたすら徹底的にその雇ってるその連中にさ、もうメンタルむっちゃへこむわけさ、これで力作業でね。いや俺はだから常々言ってるようにね、それこそ客に向かってはピースだというふうに言ってる裏では、そうじゃねえ現実があるんだっていうことを感じたわけだ、そこで。やっぱりだから表現の嘘なんだっていうことを言ってるわけですね。いや嘘だからいいっていうところもあると思うわけね。この間夜中遠藤君にその俺のファンタジー論ですよね、夢だ希望ってのは結局嘘だっていうことを俺気がついたっていうわけだから、その嘘が入ってるっていうとこ込みで面白いと思うっていうこと言うわけね。この辺が屈折してるよな、やっぱり。だから希望をありがとうだけじゃないんですよね、その裏にはちゃんとヒエラルキーがあるっていう現実が面白いわけ。嘘もついてんだっていうとこは、これみんなそうだよ、映画にしたってなんだって、ね、音楽だけの責任じゃないよ。でもいや西川貴教のせいとも言えないですよね。でも主催とはいえね、どういう状況でやってたかとかね、すごかったですね。でも富のおじさんたちがもう上に乗って、もうそんな命綱つけてるとはいえさ、もう鉄パイプの上歩いて行き来してどんどん外していっちゃうんだもんだって。すげえなーと思って、これね下手するとライブ見てるよりそっち見てる方が面白いと思いますよ、なんだかんだ。いやだって歌歌う人ってのはたくさんいるわけだね、何千万人いますよね。でも櫓上で片付けるって人は そんなにいないんだよ。だってこれ今すぐやれって言ったってできないから。でも今すぐ歌歌えって言ったらできるでしょ、それはね、ちょっと練習してって思っていいけどね。まあそういうことでした。でこんな感じでですね、 ニュー芸能ランキングでしたかね、エンタメランキングでした。で続きましてはね、ちょっと暗いニュースもいきますか。 IT 科学とか言っておきますか。これね、IT 科学で10位、あんま興味ねえな。テクノロジー増あり、謎のポケモンメルタンが巻き起こしたスマホゲームの新しい可能性、わかんない、ね。で第9位、謎のポケモンメルタン、ポケゴートレーナーを騒然させた正体がついに明らかに、気になるな。8位、愛するがゆえに2歳女児への輸血を拒否した母、1年後再入院し、看取ることに。愛するがゆえに、なんかそういう病気だけでっていうのがあったんですかね。ちょっと、触れづらいニュースだからちょっとやめときます。で、第7位、父親の頭部だけ冷凍保存された息子が訴訟を起こす。なんか暗いニュース、なんかね、ほんと。ここわかるですよ。第6位、iPhone XS は Mac、iPhone XS Max は片手でどこまで操作できる、画面の視認性は、20万しますからね、一番。で、第5位もそんなニュースで、iPhone XS Max の CPU 性能は iPhone X から 5S まで全部比較。ねえ、でも日本でだけって言いますよね、こんな人気あんのは。俺は使ってる理由としては、今更 Android の携帯使うのは怖いっていうところなんですよ。使い慣れ、あと Apple Music だからだ、これ。でも Android。嘘、 Android も使えんの？あ、じゃあ俺別に iPhone でより、駅メモも使えるんですよ、別に。引き継ぎできるんで、なんで iPhone なんだろう。なんか使い慣れてるからいいってとこあるんでしょうかね。なんかブランドのイメージですかね。なんかとっくりセーター親父の信者って多いじゃないですか。ジョブスの子ですけどね。天才って言うけど、何が天才かよくわかんないね、俺なんかは。好きだよね、でもああいう人、カリスマっていうのはね。俺はカリスマを否定したいっていう、そういう願望が強い人ですから、そんな普通の人だろうっていうふうに思って、ほら鈴木清純の言い方が好きだから、やっぱり俺は。ほら、どうせ人間死ぬんだから、あんまくよくよしたってしょうがないし、どうせ人間の考えることなんかそう大差ないから、あんまりくよくよすんなって言ったわけです、鈴木清純は。確かにそれいいなと思ってね。俺その論者なんで、あんまりこの人特別ってどうも好きじゃないね。で、いなくたって誰か代わりにやっただろうぐらいに思ってますよ、それは。で、なんだっけ。なんか、いろいろ、でも、スペックが上がってるらしいですよ、皆さん。いやー、特に僕はこの10シリーズはあんまり惹かれてないですね、正直言えば。ホームボタンがないんですよ、これって。デザイン性が高いっていうの一つ言えんじゃないですかね。縁がない、縁が薄いという。で、使えば、もちろんかっこいいのはわかるんだけど、なんかちょっとね、もうこれでパパンって、ほら、あれが好きなのよ。買って、新しく買ったけど、別に 6S と変わんねえなって言いつつ使うのが好きなのよ。前のこう、もう操作慣れちゃって、パパンっていうのが。でも10S ね、いいんでしょうね。高いっすよ、でもちょっとね、さすがに。14万だか20万、20万って。ねえ、もう大きくて。で、ちょっと今回の10S シリーズっていうんですか、これはちょっとサイズがちょっとさすがにでかすぎんじゃねえかっつうね。そうそうそう、かいやってんだね、これ。外人さんはね、手大きい人が多いかわかんないけども。だってよ、ちっちゃい10Sが欲しいっていう人いたな。10Sって10か。うちの大ちゃんはそうでしたね。6S とか8のサイズでこれだったら俺は絶対に買ってたっていうふうに言ってたね。で、ちょっと大きいんだよなーって言って、っていうことだったんですけどね。で、あと、第4位。宇宙の余命は1400億年以上。暗黒物質の分析で東大など将来予測数百億年説を否定。だから、わかんないですよ。何かが奇跡的に変わってね、1400億年ぐらいまだ放送続けてるかもしれない。1400億年あと持つんだって、宇宙は。だからさ、あれだよ、あんまりね、ほら、いや、地球の環境のことは考えてもいいでしょうけど、 親のために子供を産むとかそういう発想はやめといた方がいいね。どうせ宇宙滅びるんだから。だってね、1400億年後にはは亡くなる可能性もあるわけだから、あんまり先のことを考え、しかもね、こんな宇宙の歴史から見れば自分の家とか家族の歴史なんて瞬きにもならないですよ皆さん。その辺考えてもらいたいな、まあ考えてもいいんだけど、考えなくてもいいんだけど別に、だって宇宙が誕生したのは138億年前だそうです。138億年前って言うと僕何してましたかねとかって言ってもしょうがないんですけど、ダークエネルギーとかってあるんだってね、宇宙を膨張させる。はあ、すごいね。こういうことを計算してどうなるんだろうなんて言ったらもう身も蓋もないからちょっとやめていきましょう。で、第3位。フル装備なのにお買い得。三菱 SUV アウトランダー。フル装備で268万円。安いんだか高いんだかよくわかりませんが、ね、あのちなみに僕が欲しいと言って騒いでた FJ クルーザーは350万円でした。で、あと、街でこれもよく見かけるあのジープのレネゲードという車、これも350万円でしたね。共通しているのはどちらも SUV というスタイルで、あれです、黄色です、色が、レネゲードは他の色もあります。 FJ クルーザーも他の色ありますが、280万円ね。でもやっぱりあれですか、ウーちゃんなんかね、こう女性からするとやっぱ男性には SUV 乗っててもらいたいみたいなことありますか。いやちょっと待ってね、やっぱ軽自動車よりもどっちかというと、あ、そうですね、大きいです SUV ってのは。あのハリアーって車ご存知でしょ、あれだ、前に一緒に車見に行った時にウーちゃんこれだ俺が欲しいのレネゲードって言って、あの中に入ったことあったじゃないですか。あれみたいな車 SUV っていうですよ。大きい。スポーツユーティリティ、大きい。まあ、ものにもよるでしょうけど、大きくないものもあるんでしょうけども、軽自、なるほど。うまいこと言う。似合ってるのに乗ってるのが一番いいでしょうねっていうふうにも言ってくれましたけどもね。確かに、あれですね、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、あの空手家の矢部くんみたいなのが SUV 乗っててあんましっくりこないですよね。ちょっと僕らはよく SUV 顔だって言われますね。あー、だからあれだ、お金がないのにフェラーリ乗ってるみたいな、で下駄履いてるみたいにね、あの穴開いてる靴履いてこれが俺の車なんだなっていうのもね。ね、あ、これ寺山修司が言ったんですよね、その一点豪華主義的な生き方をっていうのはね、確か、で4畳半に住んでフェラーリ乗るっていうのもいいじゃないかっていうふうに言ったんだね。夢あるっちゃあるけどね。で、まあそういうことらしいです。だからアウトランダーがおすすめだそうですよ。で、第2位はミニプレイ、お、来た、ミニプレイスで収録作残り15本について本気で出して考えてみたガチ予想プラスアルファレトロゲームロマン街道。つまりですね、今年の年末にプレイステーションってあったじゃないですか、うーちゃんね。あの、今私は4を持ってますけども、それの一番最初、初代ですね。もう、たくさん遊んだ。そのプレステが、今度ミニプレステって言って、あのね、昔のプレイステーションのゲームが20本ぐらい入ったやつが出るんですよ。そうです、ミニファミコンみたいな形で出るわけ。でも年末ぜひ遊ぼう楽しいなってるわけです、今。で、今のところ確定してるのがリッチレーサータイプ4っていう、リッチレーサーっていうレースゲームの4作目。これ俺やったような気がするんだけどね。で次ジャンピングフラッシュアルファ男爵ファンキー大作戦の巻っていうね、あのウサギのロボットに乗ってジャンプしていろいろこうクリアしていくっていう、なんかちょっとウーちゃん好きそうなやつね。でも自主視点系ですからね、やめろっていう可能性もありますけど、鉄拳3、ウーちゃんが上手なやつね、あのレゲエのカポエラのやつ使ったら上手だったってやつね。で次がもうスクエにいい加減にしろと言われてるファイナルファンタジー7インターナショナル。これもうね、これは職場で話したらまだ入ってんのって言われて、うーんつって言って、で今度リメイク版も出ますけど、で、次が出てるのが RPG でワイルドアームズっていう RPG なんですけど、だからきっとね1万円ぐらいらしいんです、9980円らしいんですけど、多分これだけでもうね100時間ぐらいは遊べるはず、きっともっと遊べるかな、きっとね。まあそういった、あ、うまいこと言う、24時間やり続けたら終わっちゃいますよっていうふうに言ってますけどね。ああ確かに、 で、まあ、物は考えようですよ、確かにね。人間の条件全部で、どんくらいだろうな、12時間あるけど、半日で見ちゃったら1日で終わるじゃねえかっていう言い方もできますしね。で、残り15分が何だってことを考えてるわけなんですけど、ここのレトロゲームというロマン街道というこの特集で。で、10日クラスがバイオハザードらしいですね。サバイバルホラーの名作大ヒット作の第1弾。ゾンビね。よく、うーちゃんと電話してると、必ず、その丹波兄弟の中で、いつも何かこう、誰かの頭を吹っ飛ばしたっていうことのセリフが入ってくるという、それも入ってましたね。バイオハザードもよくやってました。で、次、アークザラット2ですね。最近ちょっとこれ気になって調べたんですが、昔のね、アークザラットっていうそのプレイステーション初期の頃に出た RPG があったんですよ。シミュレーション RPG と言われる。それの2が入るんじゃないかという。で、これは、アークザラット1のデータは2に引き継げるんだね。だからこう、1と2持ってるといいんだけども、これは2はすごく評判がいいんですが、聞いたところによると1はあんまり評判が良くない。なぜなら、本当は1と2セットで出すはずだったのかな。でもそれが、プレステの発売時期に間に合わせたいっていうんだ、あって、分割して1だけをこう、最初に出した。そしたら、容量が少ねえよって文句言われて、さすがにって言われて、いい加減にしろって言われて2はちゃんと気合い入れて作って2は評判がいいっていうらしいんですけどね。だから1、2だったら面白いのかわかんないですけどね。で、次、うーちゃん大好き、パラッパラッパーですね。もう、これはもう、その昔コナンっていう友達が大好きでね、これがね、ほんと。キックエンジャンプとかって言ってたんですね。懐かしい。四角ずっと連打したりとかしたり、ダダダダダダ。で、クラッシュバンディク、次が。これ、マリオみたいなやつですね。うーちゃん好き系よ。向こうからキノコが歩いてきて、それ踏んづけたりするようなゲーム。これ好きでしょうね。で、次が、IQ、インテリジェントキューブっていうゲームですけどね。これは向こうからブロックがどんどんどんどん来て、その間をなんかうまいことこう、ブロックが、なんだっけな。ブロックに挟まれない位置を見つけてクリアしていくみたいなゲームだったっていう認識がありますけどね。これうちは好きそうですね。これパズル系はね。で、次が、サガフロンティア。売れに売れまくったスクエアの RPG というわけですけども。ロマンシングサガシリーズっていうまた人気あるのがあるんですよ、うーちゃん。これがスーパーファミコンって言ったら2、3。聞いたことあるでしょ。で、フリーシナリオなんつって言って、こう好きなように自分でストーリーを進められるなんて人気あるやつがあってね。これのまあ、続編みたいなものがプレイステーション当時出たんですよ。だから当時はプレイステーションつな、まあ素晴らしかったですね、ゲームが。もうほら、スーパーファミコンまで割と 2D だったのが、こう、3D には主体になってくるでしょ。だからやっぱそこで表現がさ、なんかわって、あと、ソニーがやっぱ作ってるからおしゃれでね、なんか雰囲気が。それこそ、パラッパラッパーみたいなさ、ちょっとニンテンドーのゲームではないようなこう、まあニンテンドーゲームでもちろんあるけども、こう、なんつ、もう、音ゲーの走りって書いてあるけども、ここにも。割とそういったこう、なんていうの？今までとはまたちょっと違うニュアンスのゲームが少し出てきたなというね。それこそまあ、プレステ2になってくると今度これ、塊魂ってのはまた出てくるわけですよね。またちょっとこう、個性的な作品がいくつかあってね。もうプレステは良かったです。今、4でもそんな感じニュアンスありますけどね。まあ、対策系ではちょっとね、日本の、これ共通して言えるのはほぼほぼ日本のゲームってことですよ。日本の会社が作ってるゲーム。だから、90年代ぐらいまでは日本のゲームすごく強かったんですよね。今完全にもう海外の方が強いですけどね、ゲームは。もう家庭用ゲームは。そう、今もう日本のゲームはダメなんだ、もうこれが。そう。で、そしたら次はみんなのゴルフ。ミンゴルそうですね、これミンゴル。これ別に1個、4とか6とかとかいろいろ出てるけども、別にやること、ボタン真ん中押してビューンってボール飛んでくってことはあんま変わんないですからね。うん。で、続きましてグランツーリスモですね。もうこれ当時ありましたね。車のやつ。ブーン、運転して。でもこの辺ってどうなんでしょうね。昔のゲームだからポリゴン系ってちょっとこう、3D 系ってちょっとこう、 なんかちょっとこう今見るとちょっときついような気するけども、まあ面白いのかな、やったら。で次はメタルギアソリッドですね。これはあのかくれんぼするゲームだね。かくれんぼって言ったんだけどまあスパイっていうかになって潜入捜査をしていくっていう、こうアクションゲームですけどね。すごく人気あるの小島秀夫さんっていう有名なゲームクリエイターさんが作ったゲームですけどね。これ好きな人は好きだもんね。俺はあんまそうでもねえんだよな。なんかみんながいいって言うから、じゃあ俺乗っかんないって感じになっちゃったね。で最後が聖剣伝説レジェンドオブマナー、聖剣伝説ってあるんですよ。でこれね、30代なんかあの20代とか10代の人に言っときたいんですがね、30代の人と仲良くなりたい方法として、仲良くなる方法として重要なのは、俺聖剣伝説2好きなんですよねって言ってごらんなさい。これそうするとおお絶対来るからね、おおみんな言う。で俺らの年代、82年前後生まれて、みんな聖剣伝説2を夏休みにやったんですよ。で聖剣伝説2、これは今回ちょっと入ってないですけどね、はアクション RPG で、だから RPG なんですけど、自分で操作するタイプのこう RPG で、何か画期的ってね、3人でできたんですよ。これは3人で冒険できる、コントローラーマルチタップってつないでわーって言って3人でやるんですよ。で僕持ってたんで、その当時の友達の家行って、それこそ前回の放送で話したあの幼なじみくんと一緒にやってて、もう一人の幼なじみがいるんですけど、こいつんち行ってやってさ、でやろうぜって言ってやるんですけど、あの途中で詰まって最後までクリアできなかったっていうね、あの苦い思い出があるんで、あのね、謎と、いや全然難しくはないんだけど、ほら子供だとやっぱ詰まったりするわけよ。で今みたいにネットがないから、攻略法ってさ、雑誌かなんかが発売しないと分かんないわけよ、当時は。今はね、ただカチャカチャって調べればすぐ出てくるけどさ、なかったから、だからこの3人でまたリベンジしたいんですけど、あの、16年ぐらい前、いや、もうちょっと後だな、14年ぐらい前に、あの、別の形でちょっとリベンジする機会があって、別の友達と、あの、スーファミを手に入れて、やろうぜってやってたわけ。やってたんですけど、これランディって男の子と、あともう一人魔法使いの女の子、プリムだったかな、あともう一人ね、なんかエルフのちっちゃい男の子を使うんですよ。3人それぞれこう使うんだけど、ランディ俺使ってるんですよ。剣のやつなんね、戦士タイプで。もこいつ使うとボス戦でほぼやることねって、つまんねえって黙って立って見てるだけなの俺も。であと大ちゃんともう一人友達が魔法をかけてボス倒すの見てるだけっていうね、こう。それちょっと、あんまり、ちょっとこう、遊ぶのちょっと気使うゲームでしたね、これはちょっとね。で、あと、やや望み薄クラス5本積んで、希望を込めて枠ってのが、ときめきメモリアル Forever With You ですね。これは、昔、前面マイクと一緒にやってたじゃないですか、放送。その時、ときめも2やってたわけですよね。ときめも2、あれ違う、方か。2だ、2やってたんだ。で、なんか、あれ、1だったかな。あ、違う。友達と1やってたんだ。で、1やってて、隣で解説するわけ、俺が。ここの数値上げると、絶対この女が出てくるから、今のうちは上げちゃダメだとかっていう風に言うわけ。藤崎、要はこのゲームって、藤崎千織っていうヒロインを落とさないと難易度として低いから、ね、それこそ魅力だとか、容姿だとか、雑学ってあげると、それに付随したとか、そういう系統が好きな女の子って出てきて、それだけで簡単に落ちちゃうんですよ。でも、藤崎しおりだけはまんべんなく、それぞれの能力を、他の女の子は自分を魅力的に感じるように全部上げていかなきゃいけないわけ。文系、運動、理数系で、数学みたいなことも全部上げていかなきゃいけないわけです。芸術も全部ね。で、それを、やっぱその、当時これ買った時にクリアできなくて、あのお母さんに買ってきてもらったんです、クミヤンに。でときメモってやってみたいからって、発売日にあの限定版を買ってきてって言ったら、限定版がもう売り切れてたっつうわけね。で普通版買ってきてもらって、藤崎しおりを落とそうと思って、放課後にと隣に住んでるんですよ、藤崎しおりってのは。何度も言うけどこの話で、しおり一緒に帰ろうよって言うと、一緒に帰って他の友達に噂とかされたら恥ずかしいしって言われるわけですよね。そこですごいこう心に傷を負うわけです、当時の引きこもりの僕は。一緒に帰ってもらえないっていうね。で当時は これはまたほら雑誌の攻略法とか載ってもそんな真剣にね見てたわけじゃないからクリアできなかったのが、後に10年後プレスで引っ張り出してきて10年越しに藤崎修理を落とした時ってのは本当に泣きそうになりましたね僕は。うわぁ最後伝説の木の下っていうあのところで告白されるんだけど、そこでしおりのシルエットが見えた時、やったーって言ったあの月曜日の夜2時を忘れない、夜中の2時を俺は。そう、懐かしいですね。ええ。時も2とかはプレステ3でできんのかな、ゲームアーカイブ。まあ、でもわかんないけど。で、あとソウルエッジとかね、ロックマンダッシュって鋼の冒険心。あとどこでも一緒ってあのほら、あのネロだがなんとか猫ね、あの今目覚ましテレビ出てますよね、チレットね、今出てないのか分かんないけど、だってであと次が最後が書いてあるの、この話盛り上がっちゃうけど、ね、ゲーム系ネタ興奮するな俺な、あのムーンっていうゲームですね最後が。でこれはなんだっけ、なんかねラブなんとかっていうところのゲームが作ってんですよ。あ違う、ムーンはあれです、あのね RPG なんだけど、割とその今までのこの RPG の流れを否定するようなゲームって言われてるんですよね。ほら今までの RPG ドラクエのことだけど、つまりさ人ん家勝手に入ってってタンス開けて小さなメダル手に入れたって言ってるでしょ。だからこの世界の中ではその勇者が悪者なんですよね。で罪のないモンスターを殺しっていう風に書いてあるわけで、他人の家に押し入りいろいろなものを強奪していくような非常に迷惑な存在としてこう勇者が存在するっていうわけね。でその勇者を勇者にむちゃくちゃにされた世界をこう割と主人公がこうちょっと直していくっていう話らしいんだけど、でも最後は確かクリアするとそのゲーム画面をプレイしているっていう登場人物が映って、そんなゲームの批評みたいな感じで終わってくるんだよね最終的には。このゲームってこのラブデリックって会社が作ったゲームをね、だから結構人気あるみたいなんですよ。ラブデリック系って言われるようなそういう一つのジャンルがあるみたいなんだね。でもこのそうムーンってのは面白いっていうんで割と評判なんですけど、俺とかウーチャーやるとなんか、ああ、いかにもサブカルって感じねってなんかこうバッサリ言いそうなゲームでもありますよね。ああ、シャに構えたねっていう。だからバカなんですよ。俺とウーチャーの間ではね、俺とウーチャードラクエ大好きなんですよ。全部やってんだから俺たちは。そうすると、そこの勝手に押し入ったんじゃないと、セリフで描かれないとこのドラマを想像するのが俺たちは面白いんだっていうことなんで、結構ね、そういう風に遊んでる側からすると、このムーンの視点ってちょっと頭くんだよね。いや、俺は想像して遊んでたよと。俺こそ、昔のドラクエなんかテキストだけじゃないですか。動かないわけ。でも、下手すると、今のゲームで動かされるドラクエのモンスターが動くよりも俺の中で動いてたね。やっぱそれは。それは言っときたいですよ。だから、あんま馬鹿にしないでくれって言いたいね。ちょっと、まあいいや。わけで、プレステはね、多分ね、言い出したら切りないぐらいいろんなゲーム入れてくれって、それぞれ人によって違うと思うんで、もう、いいでしょ、ソニーさん。ね。昔、何メガバイトのだってメモリーカード入れてデータ遊んでたんですよ。今、それ1枚のディスクで、ブルーレイだったら30ギガぐらい入んの？そこに全部プレステのゲームぶっ込んだらいいじゃないですかね。なんか権利とかうんぬんとかめんどくさいよね。ちょっと全部遊びたいよ。だってさ、ゲームってどうやったって昔のゲーム高くないですか。なんか映画とかだったらネットフリックスとかって別に月額1000円で見放題とか、伝え行けば100円で DVD 見れるとかってあるじゃないですか。ゲームって文化遺産だって言われに昔のゲームや遊べないようになってますよね。俺その辺不満なんだよな、なんかな。だからややこしい件で、それこそなんつうの、昔だったらで出せたキャラゲーが今権利的に出せないとかってこともあるはずですよね。それつまんないと思うね、大人の事情ってやつは。だから夢がないですよね。だからほら、ここまたファンタジー論でしょ？ね？ディズニーだなんだファンタジーで夢を与えるっていうけど、ちゃんと金の金銭のとこは絶対に崩さないっていうんで、これまたファンタジーです。やっぱ一種の結局ね、あの共同芸術論じゃないけどもね、いや俺あの本難しくてよくわかんないけど、やっぱ結局嘘なんだね。やっぱ基本的には夢や希望だっつうのも、 ほっといてくれって言いたいね。うん。嫌だけどね。一番夢や希望だって言いそうな感じだけどね、俺も。というわけで、こんな感じの、久々やると大盛り上がりな、ニュース2.5kmスペシャルでした。というわけで続いてはエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどね、あれなんですよ、今日買ってきたニューエラのバッグもネイビーなんですよ。で、今年の頭に買ったあの登山用って言って結局1回しか背負ってないあの旅行用バッグになってる。でもその割にはちょっと使い勝手が悪い旅行用にするにはバッグもネイビーなんですよ。で、前に買ったアウトドアプロダクツのリュックもネイビーなんですよ。で、この間ユニクロで買ったボディバッグ2000円でネイビーなんですよ。だからネイビーが溢れてますね。うーちゃんが言ってくれました。まあネイビーはいいからなっていう風に言って、まあ心配すんなよっていう風に言ってますね。とはいうものの困ったなって今言ってますね。いや困んない困んないって。でネイビー合わせやすいんですよね。なんか黒だとちょっとさ、黒はいい、黒も好きよ、黒ももちろん大好きだけど、黒だとちょっとビジンとした感じになっちゃって、ネイビーだとなんかいいんですよ。ちょうどいいんですよね、ネイビーって。なんか何それにしてもネイビー好きなんですよね。だからもうネイビーのバッグだけ買うっていう方向性に決めたらどうかなと思ってます、自分の中でね。というわけで、まあ、んなことはどうでもいいんですけども、レディオ 2.5kmではですね、俺の気になった最近ニュースはこれだとかね、そういうメール募集しておりますですよ。あとミニプレスで収録作の予想作品ってのを募集しております。で、これが入るんじゃないか、あれが入れてほしいとかね、これは入らないでほしいとか、そういうメールとかもじゃんじゃん募集しておりますので、何でもかんでも送ってください。はい、ということでこんな感じのレディオ 2.5kmでした。また来週。